もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
まず年齢からお願いします。
年は64です。
64歳。はい、はい、ご結婚はされてますか？
はい、結婚はしてます。
はい、奥様何歳でしょう？
75です。
75歳。はい、お子さんはいらっしゃいますか？
家内の方に2人、自分の方に2人。
お二人ずついらっしゃる。
はい、みんな男の子です。
4人とも男の子さんですね。はい、はい、年齢を教えていただいてもいいでしょうか？だいたいどのぐらいの？
家内の方が50と47ぐらいですかね。
はい、
で自分の方が38ぐらいと35です。
そうすると奥様と2人で暮らしていらっしゃいますか？
あ、そうです。
はい、わかりました。今日のご相談は何でしょうか？
その自分の子供の35歳の子供が、はい、ちょっと前に警察に窃盗で捕まったんですよね。
窃盗で、はい、
はい、でそれが自分のところが、まあ、なんて言いますか、知った人からお金を銀行口座とか、
はい、
キャッシュカードをうまいことを言うて、
はい、
抜いていったんですよね。
あ、息子さんが知っている人のお金を取った、
はい、うん、はい、
ということですか？
はい、でそれがそこの家族の人に分かったわけなんですよ。
いくらぐらい取ったんでしょう？
その人からは50万って聞いてるんですよ。
50万盗んだ、はい、ということですか？はい、
はい、
はい、
1回じゃないで、その頻繁にっていう感じで。
あ、合計で50万っていうことですか？
50万で、
はい、
はい、それ本人が言うには今ちょっともう逮捕されてるから、
はい、
まだ裁判にはなってないんですけども、本人が3件やったっていう言うんですよ。
あ、本人が3件やったと。
はい、
はい、
で1件が50万で、はい、っていうことなんですよ。でもう1件がもう300万って言って本人が言うんですよ。
3件のうち1件は50万で、
はい、
2件目は300万と。
300万、はい、でもう1件が今刑事でも動いてるのが、
はい、
それを言わないんですよね。
はい、
まあ言っているのかどうかそれがわからないんですよね、自分は。
はい、
で逆に言って国選弁護人がついてるんですけども、子供の奥さんたちが、まあ、50万はもう用意したんですよね。
はい、
だけども後のお金がということで、国選弁護士さんが用意はしようってくださいって言われてるんですよね。
ははは。で、まあ、子供の奥さんたちっておっしゃいました？
はい、
たちというのは
子供のその奥さんの親なんかがもういい人やから、もう今回だけはなんとかしようっていう感じでしてるんですよね。で奥さんの連れ子がいるから、自分に言ったらもう孫になるでしょうけどね。
ああ、35歳の息子さんのお嫁さんは連れ子がいらっしゃるんですね。
はい、でその子がもう20歳なんですよね。
はい、
でもその捕まった時にもう泣き崩れてっていうことになって。
ああ、そうすると35歳の息子さんのご家族が一生懸命お金を用意しようとしている。
はい、そう、そうです。はい、
わ、はい、かりました。
で自分も少しは出してるけども、もう逆に言って今度自分の家内のところの子供にももう話をして、
はい、
まあ300万なんて出せんわけじゃないけど、今度返す方を考えさせないけんとかな、今度自分の連れ子になるから。
そうですね。
うん、
でしかも、うん、350以上にある可能性もあるってことですね。
そうですよね。
はい、
そこをちょっと先生にご相談したいなと思って。
はい、ご相談はそうするとどんなことでしょう？は
い、これから先本人が自供したのかどうかも自分わからないから、
はい、
国選弁護人がついてるけども、今度子供の奥さんを通してじゃないと情報が入ってこないとか、一回は面会行ったんですけどね、
はい、
言わなかったらっていうことになったら、その3件目でもいくらなのかが、
うん、
うん、
そうすると今日回答者の先生には何をご相談したいでしょうか？
まあ、どうなりますかっていうことを。
あ、この状況でどうなりますかということ、つまり何かできることがあるかとか。
はい、そうです。はい、で仮に300万はもう払ってしまったとしても、今度義理の息子とかなって返せってなったって、額が額やから。
そうですね。
はい、
まずはこの場合これはどんなふうになるのかということ、そして300万もし払ったとしても、その後どうしたらいいのかというようなことも含まれますね。
はい、
わかりました。今日の回答者は弁護士の大迫恵美子先生です。大迫先生お願いします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、大変な状態ですね、は
い、もうすいません、本当にお忙しいのに。
いやいやいや、この息子さん、あなたの次男の方ですよね。
はい、
この方はこういう問題を起こしたのは初めてですか。
初めてだと思うんですけどね、自分が知ってる範囲内では。
逮捕とかそこまでいかないまでもね。
ああ、それはなかったみたいです。
ああ、そうですか。
ただ息子のことも奥さんがもうそんなんやったらもうパチンコも行きなさんなっていうことで夫婦喧嘩には なったっていうことはもうほんとちょっと前聞いたんですよね。
例えばね、収入がない状況とかなんですか。
じゃないで、
普通には収入はあるんだけど、
はい、
パチンコなんかをやりすぎてるってことなんですか。
そう、ちょっと時間が営業してて、ちょっと人と待ち合わせる時間があるから、ちょっとパチンコでもとかなってくればって。
ね、それは分かりませんけど、私の感覚ではね、こんな窃盗までやってしまうという状態だとすると、借金がたくさんあるんじゃありません？
借金はないと思う。自分の、息子はローンブラックになっとったから。
ああ、そうですか。借りられない人。
そうですよね。
それは前に何かやったことあるんですか？
ずっと支払いを、はい、携帯でもとか、いろんなことを、車を買った時でもっち。
その意味はね、借金があるからっていう意味じゃありませんか？
ああ、そうですね。
破産とかして借金を一回きれいにしてないんでしょ？
ああ、そうですね。
ということは借金付けってことですよね。
はい、ああ、そうです。はい。
新たには借りられない状態になっているという意味は、すでにたくさん借金があるからっていう意味ですよね。
ああ、はい。
そうするとね、先ほどちょっとおっしゃった、返してもらうのはどうしたらいいかっていうようなお考えね。
ああ、まあ、当然、もう不可能に近いでしょうからね。
近いじゃなくて不可能じゃないかと思いますよ。
ああ、そうですよね。
ええ。
う
ん、で、今のこの状況は、職場には知られてないんですか？
いや、もう知られてます。
そうすると職場も大丈夫なんですかね。
いや、もう、クビになってます。
あ、クビになっちゃった。
はい。
そうすると、もうほとんど返してもらうことは不可能だと考えなくちゃいけないんじゃないですか？
そうですね。
ええ。
でも、先生にお伺いするのが生意気な言い方すりゃ、もし300万払ったとすれば、ことがまあ丸く収まったとしてもですね。
は
あ。3件あるうちのもう、最後の一件が自分ももう分かってないんですよね。
ね、それは分かれば工面ができますよということなのかね。
そうですよね。うん。
もういっぱいいっぱいなのにもっとたくさんあったらどうしましょうということなのか。
そう、そっち側なんです。後者なんですよね。
できることには限りがありますのでね。
はい。
もちろんそれは親も借金をして工面するっていう考え方だってありますけど、それをすると今度は自分の生活が立たないっていうことになるとね。
はい。
それはもう限界もあるし、
はい。
それから義理の兄弟にお願いするにしてもね。
はい。
義理の兄弟も、これはもう本当にあげるつもりじゃないとできないことですからね。
そうですね。
ええ。はい。だからあげるつもりでやってくれるんなら、それはお願いすればいいんですけど、
はい。
そんなにゆとりもないとかね。
はい。
いうことだと、それはもう無理なことはお願いしてもできませんよ。まあ
そうですね。
はい、
ただ、家内にも内緒になっとるんですよ、今回のこの件は。
はい。
だから、もう、その義理の、息子が来た時にも、家内と、ちゃんともう、話そうと思ってるんですよね。
まあ、なかなかね、その、義理の兄弟になっている人の中から、まあ、逮捕、拘留っていう風になっているとね。
はい。
まあ、もちろん、それはどういう量刑かはわかりませんけど、ずっと黙ってるってことはなかなか難しいですよね。
はい。
言うしかないですよね。
まあ、ただ自分の家内の子供にも話をして、仮に自分が100万でも200万でも出したとしても、もう返してはもらえないっていうことになるし。はい。
ですからお金をね、その要するに示談金ですよね、被害弁償の
お金
を、はい、どこまで用意できるかは、こちら側の事情としてお考えになった方がいいですよ。こちら側ができるのかどうかという視点で考えるべきだと思いますよ。できないものはできない。できるなら親ですからね、頑張るってことはありえますけど、 できもしないことを無理なことをして、こちらの家庭もあちらの家庭もみんなめちゃくちゃっていうのはもう最悪ですよ。
あ、そうですね。
そんなことするとめちゃくちゃにされた方はね、結局全部その次男の方を恨むことになって、
はい、
ますます家庭はまずくなりますよね。だからやはり限度というものがありますので、こちら側の立場に立ってできるかできないかを冷静に判断して、
はい、
できるところまでしかやらないというのが結論だと思いますよ。
はい、ありがとうございます、
はい、そして量刑、つまり次男の方がどのような処罰を受けることになるのかはね、
はい、
被害弁償がされることは、これはまあもちろん大きな要素です。ですけど被害弁償だけで決まるわけではないので、そのやり方とかね、
はい、
これまでの経過だとか、
はい、
今のその生活状況ね、職もないパチンコびたりだなんていうことになると、はい、外へ出すとまたやるんじゃないのって思われるような状況なのかどうなのか、
そうですね、はい、
そういったことも総合的に合わせてどういうね処罰になるかっていうのが決まるので、基本的にはね、はい、初犯、はい、つまり今まで何の前科もなくて、うん、今回が初めてっていうことだと、そのことは有利に働きますけど、
はい、
だからといって必ずしも執行猶予になるのかどうかはね、
そうですね、
中身を見ないとわからないし、う
ん、はい、
しかもその知人のキャッシュカードを頻繁に抜いて50万とかね、
はい、
もう一つがその300万もっていうようなね、
うん、
思うと、これは犯情かなりよろしくないと私は感じますけどね、
はい、
実刑になるのか執行猶予になるのかっていうことでね、
はい、
国選弁護人は被害弁償を頑張ってくださいって言ってるのかもしれないですけど、
はい、
被害弁償すれば必ず軽くなるということかどうかは中身の問題なので断定はできません、は
い、ありがとうございます、
はい
はい、
そうするとあなたの方は被害弁償をどのぐらいね身内としてできるのかは身内側の問題として、
はい、
身内側の事情でお決めになるしかないですよ、
はい、
もちろんその何とかしてくれとね頼まれるし責められるかもしれませんけど、
はい、
そうは言ってもできないことはできないですからね。
まあそうですね、
はい、
まあ、先ほど先生にお話したみたい自分の連れ子やから家内は返せってことになるし、
まあそうでしょうね、
うん、
だってそんなあげるまでの義理はないって言われたらそれはその通りですからね。でもこれあげることになりますよ。
あ、
絶対に返せないと思いますよ。
あ、
まあ、少なくともその5年ぐらいの間に返してくれるとはとても思えませんけどね、
うん、
だってやっぱりそのなぜ前の会社を辞めたかの理由がね、
うん、
なかなか隠しきれないので、そうするとやはり就職は相当難しいと思う中でね、
あ、そうですね、
生活しながら返済していくっていうことはとても難しいと思いますよ。
さんと孫の収入でっていうことに、あと本人はアルバイトでもっていう感じかもしれないし、う
ん、まあそれはアルバイトでもあればいいんですけど、
そうですね、
もちろんあのみんな捕まると後悔はするんです、
はい、
だから首相なことも言います、
うん、
心を入れ替えて働きますってね。ただもちろんその実際になった時はいろいろ現実的には厳しいことがありますの で、
う
ん、その言葉通りにできるかどうかはね、本人の気持ちだけでは解決できないこともありますので、
はい、
外にいる人は冷静に言ってる通りにできるかどうかっていうことを考えなきゃいけないので、う
ん、はい、
絶対返すからその向こうのね義理の兄弟たちからも集めてくれって言われても、
うん、
それはダメですよね。
そうですね、はい、
なんとかしようとするとあちこちそのほころびが出ますので、
はい、
そこはあなたとしてはね、それはもちろん親として辛いでしょうけど、
はい、
あなたができること以上のことはできないと思ってないといけないですよ。
あ、はい、わかりました、
はい、
いかがでしたか。
ありがとうございます。
ちょっとこう頭の整理ができましたね、
はい、
大迫先生がおっしゃった自分がやれることだけまずしっかり考えてということは本当に大事なことですね、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございました。失礼します、はい。